イカと
ミノリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
長崎。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、こんにちは。
返して、俺のカピバラ返して。
はい、
カピバラのぬいぐるみ俺のやつ返して。
ちょっと抱っこしてみたい。
3匹買ってくれよかった。
父親よ、母親よ、赤ちゃんよ。
赤ちゃんよ。
確かに。
だからね、そこまで気に入ってもらえるんやったらね。ちょっとね、あの数日前にあの長崎行ってまして。
なるほど、
はい、うん、
自己紹介もいっとこう
のイカです。
はい、マッサージが来なくなったりのりです。
まさかマッサージの話続きあったと。
はい、カピバラを今抱えているおゲイです。
かわいいね。
イカさんが長崎に行った話をちょっと関わってくるんで割愛ある程度しますけど、
はい、
イカさんが買ってきてくれたカピバラのぬいぐるみ、
あのさ、成人男性が成人男性に、はい、ぬいぐるみ買ってくるってどういうこと。
いやでもね、カピバラあんまり今まで言ってなかったかもしれないですけど、はい、私カピバラがめちゃくちゃ好きで、はい、あの皆さんよくね、あのカピバラとかね、間違いなく、はいはい、カピバラが正解
です。バラね。
あれね、あのアボカド、
アボカドと一緒ですね。カピバラが正解でございます。はい、地球最大級の月種類、
月種類
ネズミの、ね、草原の王者と呼ばれております。こいつは走ると意外と速いわけですね。
雑学が
けどずっと腹出して寝てたけど、
ね、確かに確かに。でも一応日本の家庭でも買うことはできるんですけど、
はいはい、
必ずプールが必須であることと、うん、餌代だけで数十万月に飛んでいくと、
めちゃめちゃ調べてるよ、
ね、はい、いうところが非常に買いづらいところではあるんですが、
けどおけいさんはそれを目指して、
目指したこともあった。
一度夢見た。
我が家にはプールはない。
そうですね。
けどいつかは老後の楽しみ。
老後はね、カピバラの方が先に、なんか自分の方が先死ぬやったらちょっとかわいそうやから変われへんから。
あ、確かに長生きかな。まあまあ
まあまあまあまあ言ってるからね。
どういう話やね
ん。はい、っていうお経緯でございます。
はい、はい、私の話さっきじゃあしていいですか。
していいよ。
あの、ちょっと前にマッサージのおばちゃんの話をしたと思うんですけど。
おばちゃんマッサージ。
そう、出張マッサージで、
おばあちゃんよりのおばちゃん。
あ、そうですね、もう70代のおばあちゃんが家に来てくれてマッサージをしてくれるんだと、
うん、
ですごくいいんですよっていう話をしたと思うんですよ、
うん、
でまた呼ぼうと思って、うん、あの3回目読んだんですけど、うん、そしたら、それがね土曜日やったかな、
うん、
に読んだんですよ、
うん、
そしたらおばあちゃんまた迷ったらしくって、
うん、1回目と2回目迷ってますからね。
そうですね、
2回目も迷ってた。そう、
あのたどり着けなかったんですよ。
つけなかった、とうとう。
で、そうそう。で、何回か電話してきて、ここにおるんやけど、って、周りに何がありますかって、あの、こういうのがあるんやけど、みたいな話をして、散々電話したあげく、今日、もうやめるわ、って。やめんのかい、
と。仕事マッサージ依頼した結果、いや、向こう側が、今日やめとこうかな、って言います。
店側の都合って。
そう。そう。
で、次の日にするわって言うんやんか。また改めて来るわって言うから、あ、わかりましたと。うん、
店側主導やで。うん、スケジューリング。
で、じゃあ次の日の夜も開けて待っててんけど、うん、そしたらまた迷ってて、
うん、
で、散々電話かけてきた挙句、うん、なんかね、あの、前にいた会社から電話かかってきたんやっていう話をしてて、
うん、
でもめちゃくちゃ近くまで来てんねんね。正直もう1キロ、500メートル
ぐらいかな
っていうとこまで来てて、でも、会社から電話かかってきたから、今日も無理やねんと。で、次に2時間でも3時間でももんだるからって。
謎のサービス。
1時間の値段でね、
うんうん、
って言うから、じゃあ次の日、
うん、
お願いしますと、
うん、
もう次こそお願いしますということで待ってたんですけど、うん、次の日約束の9時になっても来ない、
来ない。迷ってはるやろと。
うーん、で電話したんですけど、うん、出ない。 えらいこっちゃ。おばあちゃんってなって、いやもう、そっからはちょっと電話かける気もせんくって。
まあまあまあまあ、ね、電話ね。
確実にこれは夜逃げですね。
そんな感じで拒否されたらね。
なので、迷った挙句来なかったという話ですね。
あ、じゃあ、これ後日談も、ある可能性は。
後日談、今後も
うこれ以上頼むことはないんちゃうかな。
そうやね。再度、連絡しようと思わへんし、もししたとしても無視されるんちゃうかな。
まあ、やろう、それは。
お
ばあちゃん、マッサージ師のおばあちゃん、第3弾はやろう。
マジか。まあ、じゃあ次の機会があれば。
そうですね。次もう100時間ぐらい揉んでくれると思う。
ごめんね、ごめんね。
めっちゃ謝りながら揉まれるの、なんか疲れるわ。
しんどいな。
ごめんね。
ね、ごめんね。
気使うなって。
そういう人の
話ですね。
なるほど。
はい。
そして、イカさんが。
僕、なんか無理して長崎行ってました。
うん、何しに行ったんですか？
その、長崎に、うん、まあ、ダイさんっていうね、はい、なんかキャストとかいろいろやってて、うん、交流がある人が、まあ、福岡。
はい、
うんうん、で、まあ、いつか遊びに行くわって言ってて、けど、うんうんうん、
だいぶ軽い約束よね、九州の人にいつか遊びに行くわ
って、うん、遊びに行くわ言ったら、遊びに GoTo やし、うん、遊びに来てよみたいな、はいはいはい、俺も行く気はあったの、めっちゃ九州、
うんうん、
で、じゃあもう行くわって、もう今年俺いろんなことやるキャンペーン中やから、で行くわって言って、ついでに長崎のサニーバードさんっていう、
はいはい、
ゲームストア、ゲームショップ、ゲームスペースの、うん、サニーバードさんにも連れてってくれるっていうから、それやったらもう行きますってなって、はいはい、無理してこう2泊3日ほどの時間取って、
すごいね。
だいぶ無理した。
まあでも行き得やからね、今 GoTo で、
うん、そうね、
うん、
だって宿最初2日で5000円のとこ取ってくれてて、
はいはい、
ちょっとまあ第三やらかしまして、
何、
そこの現地の泊まるところについて、うん、予約確認したら予約ないですよって、なんでやなんでやって、ちょっとお調べしますねって言ったら、11月になってますね。
あ、日付か。
1ヶ月ちょっとミスして、そんなことはあんまミスしあらへん人やの、ね、なんか知らんけどミスしあって、
スクリックしちゃったんですかね。
別のとこ探したら、
はいはい、
6000円で2泊みたいな、
あ
んま変わらんし 100% やんと思って、
確かに、
まあ、全然そのミスは全然回復させてくれ
た、ね、キャンセルできるやろしね、
まあなんか1ヶ月後やしね、予約、
うん、
そう
ね、
その場でキャンセルしてくださいねみたいな感じで言われてた。
はいはいはい。
で、まあそれはいいとして、長崎行くんやったら、
はいはいはい、
ケンさんもね言ってたし、俺も最近 YouTube で見てた長崎バイオパークって、
はいはい、
もうすごい動物触れるよって、 あとカピバラめっちゃおるよって話を聞いて、
はい、
強い口調が強い。で、それやったらついでに長崎行くやったら長崎バイオパークにも連れてってって無理言うて、サニーバードから長崎バイオパークまで1時間あんねんけど、
まあまあ遠いな、
まあ、そもそもバイオパーク自体が山の中にあるから、
山の中やからめっちゃ広いね、
うん、そうなんや。
もうバイオパークの話しちゃうけど、う
ん、あんなにさ収録前にせえへんって言ってた
の。バイオパークの話するわ、もうね、
うん、
ほんま今日見つかった自転車の話し
ようと思って、それはそれで気になるわ。
バイオパークに行ったらもう、はい、なんていうの、サファリパークみたいなとこよって言われてて、
はいはいはい、
それやったらさ、ほんまにもうめちゃくちゃ広いね敷地、うん、
はいはいはい、
歩くだけで、
うん、
もうなんか一周するのに一周するだけで1時間ぐらいかかるんちゃう、
かかるんちゃう、
で、ずっと動物に捕まるやん。
そうやね。
なるほどね。いくらでも触れるから。
基本的に危なくない動物は全部触れる。
あー、うん、なるほど。
ラマも触れる。
ラマ
で、バイオパークに入らなくても、ラマ1匹外におる。うん、
どういうこと？
サービス。サービス。
無料サービス。
無料サービス。無料サービス。
ここまでは無課金でいける。
の前まで行ったらラバを触れる、
そうなんや。
そういうサービスがあったりすんねんけど、その、うん、入るとまずラマがいて、
はいはい、
でその後ラーマがいて、
何、
ごめん、ラマがいて、マーラがいて、
マーラ、
マーラ、
ラマがいてマーラがいてめっちゃおもろいよ、ね、その時点で
カタカナが、
はいはい、噂によるとバイオパークの園長さんが面白い人らしいと、はい、このネタがめっちゃあるね、
ああそういうことか、
例えばベンチのところに縦看板立ててあって、うん、人間って書いてあって人間の細かい説明が
書いてある、
そうだったな、
そう動物っぽく人間の説明が書いてある、
あじゃあそこに立って記念撮影しようねみたいな感じ、
だいたい身長170センチぐらいとか動物の説明っぽく書いてあったし、だからベンチに座ってたら見せ物になるっていうシステム、
ああなるほどね、
でカピバラカピバラで、
うん、カピバラ
数匹20匹ぐらいいるんか、
そうですね、カピバラがいてる池がある感じですね、
うん、すごいね、
その池の真ん中には猿がいて、その池のへりにあのカピバラがいて、ほんで普段冬になると温泉流れてて、うん、温泉入ってるバクチャはあのカピバラが見れるみたいな、
はいはいはい、
そういうのもあったりして、で一匹は足折れてるし、もう一匹はめっちゃおばあちゃんやしってなって、そのなんてやろ、あのそういうのを奥に入れないのよ、うん、もうみんなもうそういうので買ってるっていうか、そのなんかこの子は見せ物の時間で、
うん、
あとは奥みたいなんじゃなく、もう全部とりあえずそこに置いてんのよ、うん、
なるほどね、
であのあんだけ動物触れたらもう普通のその檻にいる動物園に行けない、
あ確かにね、
全然違うよね、
だからそのライオンとかいないのよ、
はいはい、
その危険な動物がいないけど、うん、そんなんはどうでもいいですよ、どっちかいうと
こっちはその触れ合いがね、
そう触りたいんだこっちは、
うん、
もう羊でもヤギでも何でもとりあえず手届く、その檻じゃないの柵やねん、
はいはいはいはい、
で柵のとこから首ゲーって出してくる
無限に触れるね、
無限に触れます、あのだからあの来年行くつもりです
また、
うん、とりあえずあのおけいさんはね、うん、あの子供大きくなったらあの車連れてって、
もちろん
そうやね、
はい、
行
くつもりでございます、
動物初動物園は長崎バイオパークにしよう、
いや上がっちゃうないやでも先にもうちょっと天王寺動物園とか行くな
あの、ね、神戸の花鳥園とかに、
あそうね、あ
のバイオパークはいいねんけど、サニーバードはどうだった
それな
サニーバードあの行かさせていただきました、ありがとうございます、はい、あの収録2本ほどさせていただきました
ので、
あのサニーあのおしゃべりサニバっていう、
はいはい、
あのポッドキャストもされてあるんです、
そこ
に、
うん、
あの、あとはあの普通には結構行きにくいんで、
うん、
結構誰か誘ったりとか、そのちょっと電車バス乗り継がないといけないかもしれないんですけど、うん、あの店舗のゲームが個性的というかめっちゃいっぱいあるし、
うん、
あのまああの、QE とかね、そういうゲームをあの翻訳して、ね、販売してはったりとか、そういうのをすごい頑張ってはるし、その店長のね平さんっていう方がもう、うん、はいはい、もう人柄がいいというか、
そうですよね、喋
りやすい、なんかね、あの
お医者さんにももちろん出てはおりますけど、
まあ人に会ってきましたっていう話やけど、俺は長崎バイオパークに行きましたって話が
してそれだけで一本取ろう、
申し訳ない申し訳ないけど、あの平さんにめっちゃよく手話いただいたんですけど、長崎バイオパークがすごすぎて
それは特別会やろ、
うん、
ね、イカが一人で30分喋ろう、
そうやね、塩ホルモン美味しかったとかいう話したかったけど旅の話長くなるんでね、まあこれぐらいにしときますか、
はい、
はい、まあ、じゃあお疲れ様でした、
久々に近況報告らしい近況報告でしたね、
はい、はい、めっちゃ近況っす、
はい、じゃあ後半はゲームの紹介しましょう、
はい、
あ後半です、
はい、
後半です、
というわけで今回はゲーム紹介のコーナーでございます、
yeah.
イエーイ、今回紹介するゲームは
チョコレートファクトリーです、
イエーイ、ようやく紹介できるぜ、
うほうほ、
前回、違う前回じゃない、結構前に、
はい、
勝手にゲームの見た目だけで、好き勝手語るコーナー、
うん、そのコーナー名さふわっとしてるよ
ね毎回言い方ちゃうから、
ね、想像で、まあ、ゲームを語ろうのコーナー
あ、そうですね、う
ん、言い直しても一緒やけ
ど、そんな感じのコーナーをやりました
、う
ん、その時にご紹介したうちの一つがこのチョコレートファクトリーでございまして、
はい、ケンビルさんからね、
そうですね、
やるやつです、
で、こちらもちろんプレイしまして、
はい、
その感想とかも込みで今回改めてちゃんとしたルールも含めてご紹介しようかなと、
はい、
いうところでございます、
はい、
はい、で、これはゲームの作者はマシュー・ダンスタン、マシュー・ダンスタンとブレット・ジェイ・ギルベルト、ギルバートです。
です。
あ、めっちゃ納得した。
はい、というわけで今回このゲームは買ったのはもちろんリニョリさんなので、ルールの説明はリニョリさんが、ふぅするする
する
、はい、はい、じゃあお願いします。
やべえ、ノリについていけない
夜なんでね、
テンション上げていこうかな。
はい、
はい、でチョコレートファクトリーです。
はい、
あの以前ね、その想像で紹介した時には、はい、まあベルトコンベヤーがありますと、
はい、
そこにカカオを乗せて、
はい、
あのカカオ使い切れなかったカカオはうわーって落ちていくんちゃうかみたいな話をしてたんですけど、まあそんな感じではないです。
あ、そうね。
うん。
実際はね、はい、あのベルトコンベヤーあります。
はい。
カカオ乗ります。
あります。はい。
はい。でそこのカカオがなんかこう上下にある、
うん、
加工、
うん、機械
加工の機械によってなんかこう加工されていくんですよね、実際に。
うんうんうん、
で、あのどんどんレベルが上がっていったりして、最終的に最後までたどり着いたらそれは出荷されます。
うんうん、
ボトボトボトって落ちていくんじゃなくて、
うん、
っていうのが基本ですね、自分の個人ボード的には。うんうん、あとはデパートあります。
デパートあります、
デパートあります。
チョコレートファクトリーで作ったチョコレートはデパートに出荷したりとか、
うん、
まあなんかその辺の店に出荷したりとか、
はいはい、その辺の店すげえ見下してる感あるな
デパートとその辺の店
その辺の店も大型店とかあるよ。
そうね。
中型店、小型店って。
はい。まあ、それなりにね、何を欲しいみたいなのがあるんで、うん、そこにの目標に合わせて、こう、うまいこと出荷しましょうというゲームです。
はい。
うん。
すごい。ちゃんと説明できている。
お。
うん。
じゃあ、一応私の方で補足をある程度。
あ、ありがとうございます。
していきます。
はい。
まず、専門用語バリバリで説明しますと、
はい。
まず、ドラフトをして、工作機械を手に入れて、
うん、
その工作機械によるエンジンビルドによって、
うん、
カカオからチョコレートに加工していき、
うん、
出来上がったチョコレートをセットコレクションの容量で販売していって、で最終的にはマジョリティでの点数も計上した上で、点数の高い人が勝利となるゲームでございます。
なるほど。
システムモリモリ系よね。
そうですね。
確かに、
まあ、あの何が言いたいかっていうと、うん、まあ、いろんなシステムがうまく噛み合わさって、
は
い、すごいなんていうんですかね、あの最近のゲームのいろんないいとこというか、
うん、
いろんなシステムを混ぜ込みましたっていう風なゲームに仕上がっていると、
うん、
いうことが言いたいわけでございます。
はい。
はい、で、ゲーム自体は、全部で2、4、6ラウンド。
うん、
ラウンド名は月曜日から土曜日ということで、日曜日以外は働いてます、この人たち。
ブラック
。はい。月曜日から始まって、で、毎ラウンド、自分たちの機械を動かしながらチョコレートを作ったり販売していきながら、
うん、
6ラウンド土曜日までやって一番点数高かった人が勝ちと、
うん、
いう風な感じになってます。で先ほど言った通り、まず最初に何をするか、
うん、
最初にドラフトをします、
うん、
でドラフトの対象は先ほど言った通り工作機械、
はい、
まあ、工場の中で、チョコレート、まあ、カカオからチョコレートに変換していくような、
うん、
あの機械になってます、
うん、はい、
でこの機械は先ほど言った通り変換系の
うん、
カードになっていることがほとんどです、
うん、
あのセンチュリースパイスロードとかを思い浮かべてもらったら分かる人がいいのかなと思うんですけども、
わわわわ、
はい、カカオを第一段階のチョコレートにしたりとか、
はい、
第一段階のチョコレート第二段階のチョコレートにしたりとか、
うん、
で一番最終的になんかギフトボックスに入ってるチョコレートに加工したりとか、
そうですね、板チョコとかなんかアメちゃんみたいなのとかあるんですけど、うん、
あるいは高いレベル、まあチョコレートにある程度レベルがあるんですけど、
うん、
高いレベルのチョコレートを砕いて2つにするとか、
うん、ああそうやね、は
い、あそうですね、
みたいな感じで、単純なそのレベルを上げるだけの変換ではない、
はい、
工作機械たちが、揃っております、
うん、
でそれ以外にも従業員カードというものがあります、
はい、
はい、これはちょっと特殊なカードで、例えばアクションとしてなんか追加で特殊な効果がついているものをこのラウンド中1回だけ使えますだったりとか、工作機械を動かすのは石炭というものがいるんですけど、
はい、
それを、ラウンドの頭に、ラウンドで決まってる個数もらえるのに加えて追加で3個もらえますとか、
うん、
みたいなちょっと特殊な能力が書いてある人物カード、
はい、
っていうのも、ドラフトします。
そうですね、う
ん、でドラフトするときなんですけど2種類、まあ、違うものがあるので、スタピーから順番に工作機械の山が、
うん、はい、
まあ、プレイヤーニーズ分かれてるんですけど、から取るか、うん、従業員カードの山から取っていくかっていうのを選択します、
うん、
で、カタンと一緒ですね、
うん、
最初のプレイヤーから順番に 1,2,3,4 で取っていった後、
はい、
返しでまた 4,3,2,1 の順番で、
うん、
カードを取っていきます、
うん、
で、返しのターンで取るカードは、行きのターンで取らなかった方のカード、
はい、
だから工作機械を取った人は返しで従業員を取らなきゃいけないし、従業員取った人は返しで工作機械を取らなきゃいけない。
ね、まあ、両方手に入ると、
うん。そうです。コインブラのスタピーの決め方と一緒です。
なるほど。
もうこのゲームはね、いろんな、その、ゲームの、なんか、あのルール見たことあるな、がたくさん出てくるので、 まあ、あのプレイしたことあるゲームがたくさんある人たちはルールの把握は与えやすいかなと思います、う
ん、あまあねその取っていくのはそんな厳しくないルールや、
う
ん、
そうですね、はい、で、この、従業員カードっていうのは先ほど言った通り、まあ、特殊な能力も持ってるんですけど、うん、この1ラウンドの間しかいません、
うん、
どういうことかというと、後ほど出てくるデパートっていう概念があるんですけど、
はい、
デパートからなぜか我々の工場に働きに出てきているアルバイトみたいな感じの人たちなんですね、
うん、
で今日1日が終わったら自分たちのデパートに帰っていきます、
はい、
なので1日限りです。
すごい優しいよね、うん、デパート人貸してくれるなんて。
そうなんですよ、しかも給料いらないんですよ、うん、
えコストなし、ただ働き
で、なぜか、人が働きに来る、
うん、
特殊な、フレーバーになっております。
そうですね、
ヨドバシカメラにね、あの au の人がプリンターの話聞いたら全然分かんないっすってなるやつ、
ね、すげえ納得した。
そうね、そういうことか。
まあまあそんな感じで、デパートの人が 手伝いに来るっていうカードを取ってくると、
うん、
で次の手順、ドラフトが終わったら実際にじゃあそのカードの配置をします、
うん、
はい、工作機械っていうのを自分の工場を見ていくわけです、
うん、
工場っていうのは、自分の個人ボードがあって、
はい、
で個人ボードっていうのは、うん、真ん中にベルトコンベアが描かれていて、うん、その上下に機械が、はい、まあ、都合4つ分並ぶので8つ分ですね、
うん、
上4つ下4つの8つ分工作機械を並べるスペースがあって、
うん、
最初は必ずあのすごい簡単な工作ができるような機械がデフォルトで描かれています。でこの真ん中のベルトコンベアっていうのはちょっと特殊、
うん、
で真四角のタイル4枚分のタイルの大きさがベルトコンベアにこの、いわゆる二重ボードになってて、
ね、
ベコって真ん中のコンベアの部分がへこんでます、
うん、これもよくあるよね、2枚張り、
うん、なのでコンベアのタイル、四角いタイルっていうのが4枚分そこ真ん中スーッと流れていけるようになってるんですね、
うん、
ナイアガラのゲームを思い出してください。
確かに、
はい、ナイアガラみたいに真ん中を通ってスライドきれいにできるようになってるような感じのイメージです、
はい、
うん、はい、こんな感じで、ベルトコンベアを再現されていて、
うん、
でとりあえず何でか分からんけど、
うん、
最初の1個カカオだけ無料でもらえます。
イエー、
はい、なんでかね供給されるの、ね、
そうです、我々原材料費はタダで大丈夫です、
このゲーム。や
ったー、なんか持ってはるんかな畑ね、
多分ね、あの横の畑から燃えで取ってくれないと思います。カカオがとりあえず乗る。
乗る。
で、乗った上でベルトコメント流れてくる、
うん。
もしかしたら別のゲームとして、カカオを取ってきてベルトコメントに置くゲームが発生するかもしれないけど。
あ、三部作なんや。
そう。でも、このゲームは、そこから先の部分だけしかやらない。
あ、なるほど。
はい、
最終ね、
うん。そう、カカオが乗りました。うん、で、まず1枚分こうやってスライドさせてきて、カカオ乗りましたってなったら、うんうん、一番左の工作機械だけ動かすことがまあできるわけですよ。
うんうん、そうですね。
はい、で一通り工作機械動かすかどうか決めて、決め、うん、全員が決め終わったら2枚をスライドインさせます、
うん、
はい、2枚をスライドインさせたらまたカカオが乗ってる、
カカオがね、うん、2つ乗ってる状態だよね、
そうです、
うん、
で、2枚目のスライドがしてきたらまたその上下が動くと、うん、
はい
はい、ここでちょっと説明が分かりづらかったかもしれないんですけど、要は、自分のその工作機械のすぐ真横にあるベルトコンベアタイル、
うん、はい、
の上に乗ってるものしか加工できないんですね。
ああ、じゃあカカオが乗ってないところは、機械が動かない
と。そうです。その自分の機械があるところより前を流れてたり、後ろを流れたりするものはもういじれないわけです。
そうですね。
先の工作機械、あの、工場装置使いたいのに、あと2回先にあるなと、そういう思いになっちゃう。
そうなんですよね。みたいな感じになっているので、
はい、
まあ、ベルトコンベアが要はエンジンビルドというと変換系になっているんですけど、何がどの順番で変換されていくかっていうのを、
ね、
先々まで考えていくっていうのがこのゲームの肝になってます。
肝、
う
ん、
はい、
肝
でこうして出来上がっていくチョコレートっていうのがあるんですけど、
うん、はい、
その後全員また同時のターンで、
うん、
出来上がったチョコレートを、いろんなところに発送する作業が発生します、
はい、うん、
発送先としましては大きく分けて2種類、
うん、
路面店ですね、
うん、
これが、大中小の、カードがあるんですけども、
はい、
難易度によって大中小分かれていて、
う
ん、難しいやつが大型店舗、
う
ん、
そうですね、
簡単なものが中型店舗、あ、小型店舗っていう風になっているんですけど、
うん、
まあ、ここに、各、まあ、こんなチョコレートくれよっていうリストが載ってます、
うん、
なのでこれをセットコレクションということで、渡すとお金がもらえるよ、
はい
はい、このゲームお金が点数です。
あ、そうですね、
はい、概念としては、うん、でこのお金減らないので、まあ、実質お金というか、まあ、点数という概念だと思ってください。
確かに、
はい、で、まあ、その出したセットコレクションに応じて、まあ、難しいものほど点数が高いというふうになっています、
うん、はい、
で、これは単純に作成していくタイプのセットコレクション。
うん、
で、もう一つの、路面店ではない方の概念として、ようやく出てきました、デパート。
デパート
っていう概念が発生します。
はい、
デパートは何かっていうと、うん、まあ、デパートごとに、もうこんな商品をくれてるのが確定しています。
はい。
はい、このゲーム全部で2、4、5種類。
うん、
5種類のデパートっていうのが、もうボード上に配置されるんですけど、
そうですね。
まあ、このデパートには、例えば、キャンディー型の包んだ赤い、チャコレート置いてくれとか、
はいはい、
あるいはこの、デパートにはどんな種類でもいいから、
うん、
同じ種類を複数個置いてくれとか、
うん、
っていう風な感じで、まあ、発送する商品が決まってます。で、ここっていうのが、マジョリティですね、
はい、
ゲーム終了時にそのデパートに何回納品できたか、
うん、
っていうので一番多かった人が、16点、
はい、
みたいな感じになっていて非常にテストとしては大きいです、
うん、確かにね、
はい、でマジョリティなので1回しか納品してなかったとしても他の人が0回だったらもうそれだけで16点いくので、
うん、
まあ、どこに納品するねんっていうのが非常に大事になってきます。
そう、美味しいよね、
はい、でここでめっちゃピリッと効いてきてるルールが1個あります、
はい、
最初にドラフトした従業員、
うん、
デパートから派遣されてきてるという話をしました、
はい、
派遣元のデパートっていうのが、
うん、
まあ、要は色でもう分かってるわけですよね。
そうですね、
はい、納品できるデパートは、
うん、
今回自分の工場に来てくれたデパートの従業員がいるとこだけです。
あー、そうだわ
、はい、
すごい大人の事情で関係してそうよね。
それ、そうなんです。だから、我々ヨドバシファクトリーに来てくれた英雄デパートさ
ん
っていうのに今回人が来ましたよとなったら、
うん、
納品するときには英雄デパートさんにしか納
品できないんですよ。
はい、ドコモデパートさんにはもう置けないんですよ。
ダメか。
でも次の火曜日になったときにドコモデパートから工場に来ていたんやったらドコモデパートに置いていいわけですよ。
そうね、だから従業員の効果で選びたいけどでもこのデパートに納品もしたいしなっていうのが悩みどころ。
その通りでございます、うん、みたいな形になってるので、どこに、チョコレートを納品したいのか、あるいはこういう効果があるからこの人が欲しいとか、はい、っていうののドラフトのジレンマっていうのがピリッと効いてきているというふうな、ルールになっております、
うん、はい、
はい、もうこれで結構ゲーム説明ほぼ終わったようなもんです。
そうですね、す
ごい今回の聞けばチョコレートファクトリーできる
結構ね。そう、まあもっと細かいルールあるんですよ。例えば各、ラウンドで次のラウンドで持ち越せるチョコレートは2個までとか。
あ、確かに確かに、
はい、で溢れてしまうチョコレートは必ずカカオに、あ、カカオじゃない、石炭に変えてください、
うん、
この石炭は工場を動かすコストですよみたいなのがいろいろあったりするんですけど、
石炭ルールもあるよね、
はい、まあ、この石炭の話っていうのはまあ細かいのでちょっと今回飛ばしちゃいますけど、
うん、
まあ、工場機械を動かすのも無限には動かせないよっていうところが、
うん、
普通のエンジンビルとちょっと違うところだったりします、う
ん、だいぶ説明したね今回、
はい、というわけでじゃあ今回面白かったところイカさんから。
いや、これね、あの、だから他の、 あの、リソース変換のゲームやったら、
はい、
まあ一回一回何らかあのカード引いたらそれできるとかそういう感じやんか、
うんうん、
けどこれってあのベルトコンベアに乗ってるとこしかできないというその制限が加わってるので、
うん、
結構計画性がいる、
うん、
そうですね、
うん、
一番最後のチョコレートの包みというかあのいいボックスのチョコレートみたいなのがあるけど、
うん、
最終そこまで作ろうと思ったら結構しっかりその工場装置を配置せなあかんから、
うん、
すごいその辺難しいけど、
うんう
ん、出荷もせなあかんしてだからこう全部忙しいあの工場って忙しいねっていうゲームがねすごい表現されてていいなと思います。
フレーバーとの位置がいいですよね。
そう、
はい、
リヌさんはどうでしたか。
まあ、私はもともとコマが可愛いなと思って買ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりあのコマが好きやからこのコマ好きやからこれのチョコレート作ろうみたいなのもありやと思うんですよ。結局キャンディー型のチョコレートを欲しいデパートみたいなのもあるし、はい、
うん、
あのその最終のギフトボックスの形にも、ね、しなくていいんですよね。チョコレート5段階に上がるとしても、
うん、
そうだからあの自分の好きなコマのチョコレートを目指して作るみたいな方向性もできる。
確かに確かに。
っていうようなところがいいんじゃないかなって思ってます。
あ、そうですね、
はい。
カカオを受け取ってくれる工場、あの、デパートいないのよね。
しょぼいから。
まあ、とりあえず商品にはしてくれと。
そうそうそう。
板チョコとか、
そうそうそうそう。
もありますしね。
はい。じゃあ、私の方で良かったところはですね、
うん、はい、
このゲーム、いい意味で、
うん、
最初のイメージよりも渋いです、
うん、
渋いね。
パッケージとかがすごい、うん、あのポップな見た目をしてるんですよ、
うん、
でアートワークとかそのコマとかなんかもすごい、はい、なんていうんですかね、キャッチーというか、
うん、
ポップな見た目をしてるんですけど、ゲームがいざ始まると結構みんなでバッて黙り込んで、
うん、
すげえ勢いでここで先にコンベアが一回動くからこの機械が動いてみたいなのをすごいじっくり考える時間っていうのが、うん、 発生するんですね。
めちゃくちゃパズルですよ、
ね、そう、うん、でも結構そこでうまいことハマった時の快感っていうのは、はいはい、その渋いならではの快感があるので、うん、これは必ずしも悪いことじゃないかなと思ってて、
はいはい、
まあ、見た目に騙されてこんなゲームじゃなかったってなる人はいるかもしれないんですけど、僕自身はやり終わった後すごい適度に脳が疲れてよかったです、
うん、
はい、っていうところが良かったところですね、
うん、もうちょっと私の好みで言うと、うん、他の人のボードを見るようなタイミングも欲しかったかな。
あ、確かにちょっと一人プレイ感は出てくるところはあるんですけど、まあ、他のプレイヤーとの絡みっていうのは先ほど言ったデパートですね、
はいはい、
まあ、誰がどこのデパートに何回やってるかっていうので一番行ってる人点数なんで、
うんうん、
まあ、逆にあの人がもう行ってるからじゃあ今回オレンジのデパートに行ってしまおうとか、
はい、
うん、っていう部分が発生するっていうのが人のとの兼ね合いの部分です。
結構他の人が作ってるチョコレートとか置いてる機械とかって、
うん、
まあ、そこまで注視して見ないよ ね、
そうね、うん、あとはまあドラフトがあるから、うん、まあ、そこの時点で取り合いは発生してるかな。
だいたい同じぐらい工場装置は育つ感じはあるんで、あとはどこに置くかっていうようなゲーム。
そうだな、
うん、であと、これはまあゲーム自体ではないんですけども、
はい、
このゲーム、日本に入ってきた、まあ、ケンビルさんが出された分の一番最初の初版っていうのは、
はいはい、
ちょっと残念なことに、
うん、
コマの色移りが発生していました。
うん、そうですかね、なんか黄色いコマに赤いのついてたりと
か、そう、多分赤の乾きが悪かったのか、うん、各いろんな色に赤い色がちょっと付着してしまってるんです
ね。そうかも、うん、プレイヤーゴマだけなんですけどね。
そうですね、
うん、
っていうのがちょっと残念な点ではあったんですけど、
はい、
ここから先がケンビルさんさすがになっていうのが、うん、専用の窓口っていうのが用意されてまして、
はい、
そこに連絡したら迅速に、
うん、
新しい、
そうですね、
色移りしてないコマをもう送ってくれました。
はい、早かった、う
ん、はい、まあ、ツイッターとか見てると複数うん、広告上がってた内容だったんで、
うん、
まあ、そういう意味でもすごい対応してくれたんだと思うんですけど、
うん、
ちゃんと制作元に問い合わせの上で、うん、欠品扱いというか、まあ、代品でちゃんとした、うん、そのコマを送ってくれてます。
すごい素晴らしい対応でしたね、
はい、
まあ、できひんことないね
ん
けどね。
そうなんですよ、まあ、赤の色が映ってるって言っても別にプレイ自体はできるところではあったんで、
うんう
ん、まあ、なんか最悪、いや、もうちょっとこれは交換できませんって言われても仕方ないかなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、それでもちゃんと対応してくれてるというところで、さすがケンビルだなと、
さすがです、
そうですね、
というところでございました。
はい、
なるほどなるほど。あとキットカットがうまそう。
ああ、そのなんか縦に割れてるチョコレートね。
なんかね、縦に割れてるチョコレートと板チョコみたいな、その普通のチョコレートの、
はいはい、
がなぜか分かれてんだよね。
ちゃんとコマとしても分かれて表現されてますから、
ね、そう、それやけど大体同じ扱いにされるんですよ。たまにそれだけ単品ってなんねんけど、
うんうん、
なんかこれがね、なんかキットカット食べたくなる。
まあ、そういう意味ではね、うん、ちゃんとゲームやってる最中にチョコレートであることが意味があるっていう意味では、
うんうんうん、
いいゲームだと思います。
確かに。
だからね、チョコレートファクトリーと前回のもっとホイップをやったっけ、
違う、カップケーキエンパイア、
あ、カップケーキエンパイアと、なんかこのお菓子2大ゲーム、この2つはなんか2つまとめてやってほしいな。なんかお菓子シリーズみたいな感覚
で、う
ん、
いいよね。まあ、出た時が一緒やったっていうのもあるけどね。
そうそうそうそう。でチョコレートファクトリーが難易度高いよと、
そうね、
うん、もう一個のがね、カップケーキエンパイアのがちょっとポップだよみたいな感じで紹介して、オープン会に2つボンって持って行ってて、お菓子横に置いとこう。
そうそう、そういう遊び方がいいと思います。
そう、はい、なるほどなるほど。
はい、というわけで今回ご紹介したのはチョコレートファクトリーでした。
はい、今日もエンディングやってまいりました。
しっとりしてるな。ちょっとしっとりめできましたね。はい、ボドータのコーナ ー、今回もですね、イカラジスタの皆さんから送られてきました、ハッシュタグイカラジで書かれている、
はい、
ツイッターの内容を勝手に読めるコーナーでございます。
はい、
すごいグダグダだった。はい、じゃあ一つ目、
はい、はい、ピピタパン、イカラジ150回拝聴。まずは150回おめでとうございます。ランキングの部門名が独特で、さすがイカラジ、って思いました。あと、カラバンでの汎用性の高さに笑ってしまいました。リノリさんの話を聞いて、ベルを鳴らす系のゲームはすべてビーチフラッグ形式でやったら面白そうですね、ということでイラストつけていただきました。
ありがとうございます。
バーカウンターでおすすめのゲーム、カラバンで。バーカウンターではおすすめではないです。
これね、よく見ると後ろのね、何 ボトル、うん、全部ね、イカラジって書いてある。
イ
カラジ150って書いてあるんです
。すごいな。
細かい。
細かいな。
細かいんですよ。
はい、スピードカップス、ビーチフラグ形式でやりましょう。
はい。
スピードカップスを
シャカシャカシャカシャカシャカ、ダダダダダダチーン
シャカシャカいらんやん。
いやね、また表でね、遊びたいですね。
はい。
はい。じゃあ私、ちびまる子さん。イカさんが元春くれば激推ししてる回を聞き、僕も買いましたと。ルール確認がてらソロプレイしてみたところ332点。初プレイで332点。もう一度言います。初プレイで332点です。説明書によると、僕の頭脳は超最高みたいです。もう一度言います。僕の頭脳は超最高みたいです。
圧がすごい。
確かにね、332点はグロい。
確かに確かに。
もうほぼ限界値と呼ばれている数字に近づいてるんですが、んなわけないやろ。
で
もたら、んなわけなかった感じです。ちびまる子さん、ルールブック読み返してみたら、爆裂に点数計算間違ってて、実際は139点です。間違いすぎておりますね。
そして、最初のすごい、我を称えよ系のツイートの20分後に、うん、ルール見直してちゃうわ。
それをさ、消さんとそのまま残してんのがすごいよね。
そう、その辺がね、なんかね、ちびまる子さんいい人やなって思いました。
それで、嫁とプレイしたら、87対131で負けましたと。
負けたんだ。
で、嫁はめちゃくちゃ美人とね、すごい出る。出てますな。
そうなんだ。嫁に監視されてんのかな。
知らんけど。知らんがな感がすごい
好きなんでしょうね。
はい、ありがとうございます。
よろしくおますな。はい。
はい、続きまして、春99さん。
はい。
イカラジ150回拝聴しました。テーマ別のベストは面白いですよね。ノース人拡張はイカラジを聞いてから気になっていて、先日ようやくプレイができました。最高でしたので、現在再販待ちしています。次は200回でしょうか。また企画楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
次は200回。
その春99さんに俺らゲーム買わしてるってすごい。
すごいね。
いやー、これはね。
春99さん見てゲーム買ってること多いから。
いや、
多
いのに。
逆できるってちょっと鼻高々になってる。
テンション上がりますね。ちなみに200回は単純計算で2年後の見込みです。
まあ続けてたらやります。
何をやりましょうかね。はい。
はい、続きまして。
ボスパンダさん、イカラジ150回拝聴しました。バーのカウンターで遊ぶと聞いたら黙ってらんねえぜ。デッドマンズチェストを激しく押します。何より超小箱でポケットにもすっぽり箱の中でダイソーを振って宣言する数字を上げていくかバーストしているかを当てるブラフ&チキンレースで運とハッタリが全てのゲーム。
へえ。でっかいマッチバックぐらい、その握り拳より小さいぐらい、うんうん、だから握れるぐらいの箱の大きさなんです。
宝箱みたいな形のですよ、ね、
そうで中にサイコロが2つ入ってて、うんうん、それを振って中身をちらっと見て、うんうん、数字を宣言して隣に渡します。でそれが嘘かどうかは言うねんけど、そのサイコロにランクがあって、はい、同じ数字やったらランク高いとか、うん、デッドモンズセットっていう21かな、うん、は最強やったりすんねんけど、その数字が出てるか出てないか
で、
自分とも回ってきたら振り直してもいいし、そのまま渡してもいい。
上げなあかん、
上げなあかん、上げ
な
あかん。
ああ、なるほどね。
なるほど。
これ、なんかね、そういうゲームね。
だから、あれやね、チキンレース系の、うん、まあ、なんていうの、ブラックジャックをぐるぐる回していくような、
はいはい、そう、チャオチャオ系のゲーム、ね。
そう。
これがね、すごい、暑いところでは、なんか、北節ではめっちゃ、基本ゲームらしいです。
確かに、バーのカウンターでめっちゃ合いそう。だってね、他の、隣の人から回ってくるだけっていう。
そうやね。
う
ん、そう、まあ、チップと、その、箱の、そのコンポーネントだけでいいから、うんうん、それですっごい盛り上がるんで。
確かに。
あ、いいじゃん。
海賊がやってそう。
なんか伝統ゲームっぽい感じもあります。はい。
へ
ぇ。じゃあ、私ですかね。ピサミンさん、イカラジ150回記念聞いた、150回おめでとうございます。感想の頻度が低い下級イカラジスタですが、これからも応援しながら聞かせていただきます。
ありがとうございます、
は
い。
下級とかないから、
うん、たまにでもいただけるだけでありがたい、ね。
それどころかイカラジスタを若干ふわっとしてたから。
イカラジスタという概念が存在してます。
概念がね、存在してるんですけど、名前を忘れるからね。
危ない、
ね。ボケてますから。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
このような感じでですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジで、ツイッターつぶやいてもらいますと、講座のコーナーとして、勝手にイカラジスタと、捉えまして読み上げます。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
ね、はい、ハッシュタグついてると100%読むんで、
はい、
はい、お願いします。
はい、じゃあこのラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい。 もうね、たまにはね、あの小説ぐらいのね、DM 送ってください。
はい。
一部省略して読み上げます。
はい。じゃあ、今回のパーソナリティは、
イカと、
リナリと、
オケイでした。
いかがー